イエス様の三条の教えと言われるところの、パリサイ人や律法学者と比較してこうあるべき、彼らの間違った理解ですね、律法の理解とイエス様が本当はこういうことを教えてるんだよっていう、その律法の本当の意味をこう解き明かしている、そんな下りの中の実は、最後になりますかね、パリサイ人の誤り、そしてイエス様の教えの代表的な6つの例のうちの最後のものがこの43節で一言で言われているところであります。それは何かと言いますと、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。これはパリサイ人や律法学者たちが教えている教えです。で、それに対して、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、命令ですね。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めとパリサイ人や律法学者たちは現実に教えていた。今はどうでしょう、そういうふうに教えてますかね。でも昔は嫌いな人でも大切にしなさいよとか、嫌いな人のこともよく聞きなさいよとかっていうふうに教えられて私なんか来たんですけども、今はどうでしょう、そういうふうに教えてますかね。あなたを憎んでいる人でも嫌っている人でもあなたはちゃんと大切にしなさいよというふうに教えてるでしょうかね。なんか最近そういった社会から遠ざかってるんですけど、でもいろんな新聞なんかとかニュースを見てみますと、こう、ある人が、家族が殺された、そうするとインタビューで、うちの人は何でも悪いことしてないのに、なんでこんなことにならなきゃ、あんな人は絶対に許せないっていう言葉をよく聞くんですよね。そして死刑にしてもらわないと困るという言葉を、その死刑がいいか悪いかではなくて、そのような憎悪の発言をこう聞き出している、そんなスタイルを見ます。随分で、そういうふうに言わせてるような感じさえ思えてしまうのであります。ですから自分の隣人を愛するってことは大切だし当然ですよね。あなたのことを考えてくれる人はあなたのことを思って言ってるんだから、大切にしなさいよ、言うことを聞きなさいよ、でもあの人の言うことを聞いちゃいけませんよというふうな教えがなされてるんじゃないかな。そういうふうにして身を守るということを教えなければならない時代になったという、また悲しくなき面もあるのかなとも思います。そう言わなければ何が起こるかわからないという危険な時代になったとも言えるんじゃないでしょうか。じゃあこのイエス様の時代はそういう危険が全然ないのか。やはり私たちは、私は思うんです、今以上にきっとこういう敵を愛したらバカを見るとか危険な目に遭うなんていうふうに状態は現在の日本以上にあるのじゃないかな、あったのではないかなと、時代的背景を見ますとそのように思います。ところが、だから仕方がなかったんだということでこれを正当化することはできません。特にパリサイ人律法学者たちが自分の隣人を愛し自分の敵を憎めということを、彼らは律法から、旧約聖書からそれを導き出して神様の聖書の教えだと教えているからですよね。ここが問題であります。それでなぜかと言いますと、当時旧約聖書の、じゃあ人たち、まあ旧約聖書に、隣人を愛してそして敵を憎めっていう、そういう律法なり教えが旧約聖書にあるんだろうか。直接的にそうはっきりと言っているところは旧約聖書には見られませんよね。ただ彼らは隣人とは誰かっていう話、良きサマリア人の例えもイエス様がされました。 このユダヤ人が瀕死の重傷に負ってる時に彼を助けたのはサマリア人と、全くあのイエス様がの世界のあの時にはユダヤ人とサマリア人は全くこの仲が良くないという、そんな中で隣人とは誰かっていうと、イエス様の例えば彼らの当時の人たちの隣人の考えを超えちゃってるんですよね。隣人がサマリア人だっていうふうにイエス様は言わせようとしてるわけです。ということは当時隣人っていうのはイスラエル人だけを指すと決めつけていたのが当時のパリサイ人や律法学者たちの考えであります。そこで彼らはユダヤ人も、別の言い方をすればユダヤ人を愛せよとユダヤ人に教えた。ユダヤ人以外は敵だから憎めよっていうふうに教えている、と言っても間違いはないのかなというふうに思います。ですからこのユダヤ人以外の他のあらゆる民族を異邦人であるというだけじゃなくて敵だというふうに思えというふうに命じているわけですよね。憎めって言ってるんですから。実際この彼らの教えは全ての異邦人を憎むのがどうも自分たちの務めであり権利であり義務であるとさえ思っていたようです。ですからイエス様がその異邦人と一緒に食事をしたりするとこれはとんでもないことですし、異邦人を癒すとこれはとんでもないことというふうに批判されるわけであります。ですから多くの異邦人はそんなユダヤ人を蔑んでいく。ユダヤ人は異邦人を蔑視する。そしてその結果かどうかわかりませんが、ユダヤ人以外の異邦人はユダヤ人を蔑視する、そういう構図が歴史の中にずっと出てきます。で、それがそのようにユダヤ人がユダヤ人以外の人を憎むという、憎めば憎むほど彼らは立派なユダヤ人というふうに自負している。なんかどこかおかしいと思うんですけれども、実際にそのようにパリサイ人や律法学者たちは教えていたわけです。ですから、自分の隣人を愛し、自分の敵を憎め。という結びつきは聖書の中にははっきりとはどこにも書いていない。にもかかわらず、そのように教えて、良きユダヤ人であることを進めていくわけです。良きユダヤ人というのは、ユダヤ人の同胞以外を憎むのが良きユダヤ人。今の現代こう社会では考えられない世界ですよね。ちょっとそこら辺はピントきません。しかしそのように私たちは同じ日本人の中でもそのような蔑視というか敵対という思いが起こっていないかなという危惧を感じます。危惧を覚えます。で、じゃあ敵を憎めっていうことをはっきりと言っていないけれども、全くユダヤ人以外のものを憎む、殺してはならないのかっていうと、聖書を見てみますとユダヤ人がですね、イスラエルがカナンの地に入るときにどうイエス神様を勧めました。そこに地にいる者たちを聖絶せよと言っているんですよね。皆殺しにしろってにある意味で言っているわけです。カナン人を聖絶しろと申命記の7章ではあります。そしてモアブ人やアモリ人やミディアン人をに対して親切に扱ってはならないと申命記の20章には書いてあります。で、これは当時イスラエルがカナンの地に入っていくときに、彼らがカナンの地と親しくの人たちと親しくなって偶像の宗教にこう巻き込まれていく、誠の神から離れていくことを防ぐために、警戒するためにこのように言った。実際にイスラエルはそうでしたよね。土着の人たちと仲良くなって婚姻関係を結ぶことによってイスラエルは堕落していくという現実がありました。で、さらに そういう違法人、ユダヤ人以外のものに対する、警戒心というものは、カナンの地にイスラエルが入っていくときには、神の命令として、律法として、それが確かにありました。そしてまた、今度詩編の69編なんかを見ますと、こういうふうにあります。開かなくても結構です。彼らの目を暗くして見えなくし、彼らの腰を常に震わせ、あなたの怒りを彼らの上に注ぎ、あなたの激しい怒りを彼らに追いつかせてください。彼らの宿営を荒らし、一人もその天幕に住まわせないでくださいという激しい憎しみ、敵対の心を、実は詩編の作者は神の前に訴えてますよね。こういった旧約聖書の教えは疑いもなく、あなたの隣人は愛するべきだけども敵は憎まなければならないと、パリサイ人律法学者たちが言っていることを正当化するように思えるような聖書の箇所です。そうしますとですね、この敵を愛、何時の敵を愛せよって、まあ、あなたの敵をこう愛せよというこういう勧めはどうなるんでしょうかね。イエス様のこのお勧めは、旧約聖書の詩編の作者やまた新明記などの命令をと見ると、このイエス様の自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいというこのイエス様の命令とはどうもこう合わないよ思われますね。どうでしょう。どう調和する。私たちは時々ね、自分の都合のいいようにこの聖書を使ってね、この人はもう敵だ。この人は愛せない。ほら、ここにちゃんとあるじゃないかって言うし、また中には、敵も愛さなきゃいけないと、ここの旧約聖書でイエス様言ったりさ。というふうに説明して、自分の意見を正当化をします。じゃあ、これをどういうふうに、私たち今日理解したらいいんでしょう。で、ここで、イエス様は、こう言っていますよね。5章を見ていきますと、現実ですよね。現実に45節でこう言っています。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。と言っています。で、ある人は極端に、だから、神様が、このイエス様を信じる人を救うという、そういう狭い考え方を持つことは間違いだというふうに言う人もいるんですね。神様は悪い人も良い人もみんな差別なく雨を降らせるでしょ。だからキリスト教会でイエス様を信じなければ天国に行けないよ、許されないんだよっていうことは間違いだっていうふうに言う人もいるんだそうです。でもここだけを取り上げれば確かにそういうことも言えるかもしれませんね。全く相反することがここに出てきてしまいます。神様は愛だから決して罰しないということをここで言っているわけではありませんね。そういうことを言ってるわけではありません。神様は考えてみますと、じゃあそのカナンの人だけを罰したんでしょうか。そうじゃないですよね。この神様はカインを罰しました。そしてまた神様はもっと古い世界を洪水で罰しました。ソドモとゴモラも罰しました。で、イスラエルの子らは罰せなかったんですか？いや、不従順であれば罰しましたよね。裁きを与えましたよね。そうしますと、ここで、このイエス様がご自分の口で語った新約聖書のこの全ての教えにおいて、確かに今地上に生きているときに、悪い人にも悪い、子にも、また悪い人にも、正しい人にも同じように、この日を昇らせ、雨を降らせる。だから、神様は決して罰しないとは言っていないのであります。この地上において、神様が私たちに生きるときに必要なものを与えるという、 これは、まあ、難しい言葉で言えば一般恩恵と言われるものです。神様が全てのものに与えられる、恵みのこと。これも神様の恵みです。そこに差別はありません。ただ、私たちが神様によって選ばれて救われる、または罰せられるということは、最終的に私たちは救われて神様の約束の天の御国に入るか、罰せられてゲケナに落ちるかというその裁きがあるということを、これを聖書は異邦人だからとかユダヤ人だからという区別はしていないということをまず覚えておかなければなりません。カナンの地に入るときに、このカナンの人たちを裁き、聖絶しろって言ったことは、それはカナンの地の人たちが他の国々よりも特別に悪いからそう言ったわけではなくて、イスラエルの民がカナンの地に神の民として行くとき、生きていくときに、証ししていくときに、その必要な手段として神様がお与えになったのであります。ですから、これを取って、すべての異邦人は憎めという教えになっているわけではありません。神の民が神の民として生きていく、証ししていくときに必要な処置であったというふうに言えますよね。ですから、ユダヤ人、イスラエル人でないから裁かれたわけではありません。そうではなくて、ユダヤ人もイスラエル人も神の前に悔い改めなければ、神に従っていかなければ、神を受け入れるのでなければ、これは最後には滅ぼされるという警告は当然なされていたのであります。ですから、ここで、ユダヤ人を愛し、隣人であるユダヤ人を愛し、敵を憎めという教えは、これは全く、本来、神様が伝えようとしていたこととは違う。隣人を敵というふうに、ごめんなさい。隣人を敵と味方にこう分けるときに、隣人はユダヤ人、そして敵とはユダヤ人以外のものという分け方で、パリサイ人や律法学者たちは民族的な人種によって差別していく、区別していくという分け方をしてしまう。それは私たちはもう時々そういうにしてしまいますよね。敵を憎みって言った時に、自分の嫌いなもの、気に触るものを憎む、敵としてしまう。そういう立場に自分たちを持って、自分が敵というものをこの正当化して憎むということを正当化してしまうことがあってはなりません。ここでパリサイ人や律法学者たちがやったことはそういう分け方なんですよ。ユダヤ人かユダヤ人でないかで敵と味方に分ける。で、私たちは分け方は、それは非常に地上的なことでしょ。と、私たちは地上的なことで敵と味方とを分けてしまう。自分の好みで利害関係で敵と味方とを分けてしまう。その分け方はもしして行くとするならば、パリサイ人や律法学者たちと同じことを教えていることになりますよね。この点が注意されなければならないところであります。こうしてこのパリサイ人や律法学者たちと言われる人たちは、この本当に神様のこの全てのものを恵むという、人を人として愛する、たとえ罪人であったとしても愛するという、その神様の愛のそのお姿を、全く自分の、私たちと同じように自分の好みで、その人の人種で利害関係で、敵と味方としてしまうということを、私たちが分けていいという、そのような理由にはならないのであります。また主イエス様はパリサイ人、律法学者たちの教えが歪められていることをご自分の教えと対照しまして、そしてその誤りをはっきりと指摘していきます。この44節でこう言っています。しかし私はあなた方に言います。 自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと、こうはっきりと言われます。自分の敵を愛せよと言われて、さらに続けて迫害する者のために祈りなさいと付け加えていきます。ここで私たちは、先ほど言いましたように、私たちは自分の利害関係で敵味方を私たちはしてはならないということを教えられたところであります。で、その戒めはですね、38節、ちょっと見てください。38節から40節で、39節でこういう言葉がありますよね。こういうことがあります。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。をさらに積極的に進めた戒めがこの44節なんですよね。だから、この歯には歯には目には歯って言われた方も、私は悪いものに手向かってはいけない、または右の方を打つのようなものには左の方も向けなさい、下着を取ろうとする者には上着もやりなさい、ということ以上のことを進めているのがこの44節なんですよね。積極的に進めてます。こう取られちゃったら取られちゃったで仕方がないし、またあげなさい、これも積極的なことなんですけども、それ以上のことをイエス様はこのお弟子さんたち、私たちに進めているのが、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。これはもう完全にこの38節39節の時もそうなんですけれども、自分、私たちがこのイエス様の教えに従っていくといった時に、これ私たちは覚悟しないといけないところがあります。それは何かというと、人に対して自分が死ぬということを覚悟しないといけない。人に対して私が私の立場はと言い続けていると、この命令は無理ですよね。私は人に会って死んだものと思う、つまり自分の利益に死ぬって言ったらいいんでしょうか。自分自身に関心を持つということをやめると言ったらいいんでしょうか。これも難しいことですが、でもそうしないと私たちはどうでしょう。私の立場や自分の利益や、また自分はなんとかわいそうだと、自分で自分をかわいそうだと思っていれば、とてもじゃないけれども、私の敵のために、敵を愛し敵の迫害する者のために祈るということは、これはできないこと、そのように思えてなりません。じゃあなぜここまでイエス様は私たちに進めるんでしょうかね。それがどんな価値が私たちにあるんでしょうか。そうすると最後なんです。48節を見ますと、こう言います。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい、というふうに言って、この教えが終わっています。ここで命じられている事柄は、私たちは父なる神が完全であるように、私たちの目指す生き方、あり方というのは完全であるべきだ。で、私たちが完全であるっていうのはどういうことかっていうと、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。これが実は私たちが完全である究極的な姿とイエス様は言われている。で、これはもう私たちは無理だから仕方がないよ、できないよではなくて、そうあれと言われているわけ。ということは逆に、これ以上のものはないんですよね。 これ以上のキリスト者の生き方っていうんですか、生活っていうのはありえないとも言えます。それほどまた難しいことなんでしょうね。しかしその時に私たちは考えなければなりません。先ほど言いましたように、天におられるあなた方の父の子供になれるのです。そして父の子供は父に習うべきです。なぜならば父はどう、じゃあ習うってどういうことかっていうと、私たちの父は、天の父は、悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。と、こういうふうに言っています。で、私たちは、神様が悪い人にも良い人にも恵みを与えてくださっているんだから、神様が恵みを与えているものを私たちが呪ってはならない、憎んではならない。神が愛したものを私たちは愛するべきである。で、その典型的な私たちは教えの中で、ヨハネの福音書、有名な聖書の箇所がありますよね。ヨハネの福音書の3章の16節、よく伝道や個人伝道なんかでよく使いますし、また宣教ということを進めるときに用いる言葉ですよね。ヨハネの福音書の中でイエス様が言われた言葉、3章の16節です。で、もう覚えているんでしょうけど、時々間違うちゃうので開きますが、3章の16節でありますね、こうあります。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。で、この世を愛されたって言った時に、ヨハネが世っていう時には基本的に堕落したようです。神に逆らう世のことです。神の祝福を受け、救いを受けるに値しない世です。それを愛された。だから私たちも伝道するんでしょう。だから私たちも世の人を愛する。その愛するがゆえに私たちは伝道するんですよね。そういうメッセージを私たちはよく聞きます。で、にもかかわらずです。伝道しなさい、神様がこの世を堕落した世、逆らう世、そしてご自分の世に来ながら、この世はイエス様を十字架につけたんでしょ、この世はイエス様を受け入れなかったんでしょと、ヨハネの福音書の第一の方に書いてあります。そういった世を愛されたんです。だから私たちも永遠の命がその人にも与えられるように、この世で福音を伝えなさいと言って、そうですと言いながら、マタイのこの五章のあなたの敵を愛しなさいと言った言葉、無理です。あなたを呪う者のために祈りなさい、無理ですという伝道はありえないということですよね。私たちの動機が神が愛されたものであるからこそ、私たちは福音を伝えてその人も救われてほしいと願うわけです。その世はとてもいい世だから救われてほしいと言ってるわけではありません。いい人だから救われるに当然だと言ってるわけでもありません。そうしますと、私たちが福音を証しするっていう、その根本的なところに、まず私たちの中に、本当に自分は、その私を憎む者のために祈れるだろうか、自分の敵を愛することができるだろうか、愛しているだろうかという、その問いかけがなされて、そして世を愛されたあのイエス様の、神様のあの愛を実践していくことは、この福音を伝えること、つまり永遠の命を得させるためだって言った、そのことを私たちの重荷としていく、その現れであると いうふうに理解、私はされなければ、その伝道というのは本当に主が求めておられる福音宣教にはならないだろうなというふうに思えるんです。じゃあ伝道できません、とてもじゃないけど無理ですというふうに私たちは言っていいか、いや言えるだろうか。そうすると、もしそう言ってしまったならば、そして伝道もできない、証ができないと言ってしまったならば、私って何様なのという問題が出てきます。じゃあ私が救われたのはどうだったんでしょう。良い人間だったからですか。神様の前には敵対するものでしょう。神を呪うものだったでしょう。神を神としないものだったっていう前提が、ここのイエス様の言われている敵を愛しなさいという言葉の中にはあるんじゃないでしょうか。私たち自身がどういうものだったのか、いや私たち自身が本来ならば神様によって滅ぼされて当然のものであります。その私たちが神様の、その完全であられる神様の完全さが私たちを救ってくださったわけです。その敵する私をも愛してくださった、その愛によって私は救われたわけであります。そこにしか私がキリスト者であるという根拠はないわけですよね。そうすると、私たちが敵だと思っているものは実は敵なのではなくて、神様の愛されたもの、私たちと同じ神に敵対しているものであるけれども、その敵対しているものであった私が救われたように、神様は彼をも救う、そのことを良しとされる、それを願っておられる。それが実はキリスト者の証であり、そしてこのイエス様が言われたパリサイ人や律法学者たちの言っていることが間違いだということをクリスチャンが証しする生き方となるのではないでしょうか。私たちはパリサイ人や律法学者たちのこの教えは間違いだと声高に言ったとしても、私たちは自分の中に敵を作り、そしてまた自分を憎む者を憎んで当然、そしてまた私を愛し、私に良くしてくれるものを愛する、それこそ大切というふうにイエス様が言っている、異邦人でも主税人でも異邦人でもやってるじゃないかと言っている、その生き方をしていることに他ならない。私自身がもう一度問われるのであります。本当に自分自身の生き方の中で伝道者牧師として立っていけるだろうか、いや立ってていいんだろうかといったときに、これ以上伝道していけないんじゃないかと、もう全てを放棄したいと思うこと、そしてそれをやめさせ、とどめさせているのは何かというと、私もかつては神に敵対していたものだけれども、その敵対していた私を愛してくださった神の愛が私の中にあるし、それを私は証ししていく。そのためにはこのイエス様が言われた、自分の敵を愛し迫害する者のために祈る、それが私の証であり伝道の根拠となっていなければならないし、その思いが私を今支えている。ヨハネはまた同じように、私たちを無理だと言ってしまう、そういう心が湧いてきます。そんな私たちの心をヨハネは見透かしているかのごとくに、ヨハネの手紙の中で、ちょっと5章開いてください。ヨハネ第一の手紙の5章、でこういうふうにヨハネは 5章の3節です。1節から3節までお読みします。イエスがキリストであると信ずる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりませんとヨハネは言うのであります。神によって愛され、そして神を愛するということは私をとどめてはおかないはずだというのであります。じゃあどう動かすのかというと、神によって愛され、そして愛す神を愛する者は敵を愛するということに動くものであり、また呪う者のために祈るという、そういう積極性を持っているものであるということではないでしょうか。そのことをヨハネは私たちに勧めます。ある人を好きになれない私たちは自分に気づきます。で、それはわかります。でもここで愛しなさいと勧めている言葉に注意しましょう。私これが救いでもあるんです。なぜかというと、好きになれって言われてないことなんです。好きになれってこれ感情的なことでしょ。で、私に嫌いな食べ物好きになれってこれ無理なんですよね。でもそれは大切なものだとか必要なものだと思えって言えばそれはわかるんです。でも私に必要なもので大切なものだから食べなさいって言えば無理して食べることってあります。薬でもそうですよね。苦くて嫌いです。でも私に必要なものだからそれを食べます。で、イエス様は好きになれと言ったんじゃないんです。愛しなさいと言われたんです。私が好きか嫌いか、好むか好まないかの命令ではないのであります。愛せって言うんです。愛するということは私たちの知性や意志で、それが必要だから、神様の命令だから、そして私たちが、私自身が神様によって愛されているんだから、神を愛する者としての行動を取るということは私の好みや私の性質ではなくて命令だから、私はその人を愛する。そして愛するとは福音を伝える、そのことにつながっていくわけであります。私はあのユダヤ人とサマリア人のあの強盗にあった話をやはり思い出すのであります。イエス様があえて同じ強盗にあった人の中でユダヤ人が強盗にあって助けたのがサマリア人と、あえてそれを例を挙げたということです。隣人同士であるならば同じユダヤ人同士でもいいはずであります。だけれどもあえて敵対しているもの、憎んでいるものこそが隣であっても隣人であり得るということを神様の前にこのイエス様は示したわけであります。そのことを私たちに教えます。ですから誰であれ、その人がどういう人であれ、私たちの敵であり隣人であるというその区別を私たちはしてはならない。そしてその最終的な裁きは神ご自身がなされることであって、神様がこの地上の人をの全てのものに対して恵みを与えておられるならば、私たちは全ての人に対して福音を伝え、また福音を聞くという恵みの機会を提供するのは、私たちが神様によって愛され、神を愛している者の姿として当然だと言わなければなりません。ですから隣人を愛せよ、たとえあなたの敵であってもと、それは隣人だから愛せよ、 あなた方を憎む者に徳を与えなさい。あなたを憎む者に対して、あなたが憎む相手が祝福されるように祈りなさいと、その相手の祝福を願えというのであります。私たちは、本当に私たちのために主が取りなしの祈りをしてくださり、そして私たちの利益を得るようにと願ってくださったイエス様の姿が、私たちの実は歩みの姿であり、そして敵のために死なれたイエス様の十字架が完全であるように、私たちも敵を愛し、敵のために、呪う者のために祈るという、その姿が私たちにとってこの地上においてキリスト者として完全であること、最終的な目標であることを覚えていきたいのであります。私たちはそのイエス様からお口から出た父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと言われたイエス様の言葉を、私たちの本当に言葉として、日々の歩みの中でそれを基盤にしていきたいものだと思います。またそうありたいと、あることをイエス様は願って、この言葉を私たちに伝えているのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、敵を愛することの難しさはよく私たちは経験するところです。そしてまた私たちは敵を設定したときに、相手もまた私を敵だと認識してしまいます。そうして恨みや敵対心が膨れ上がってしまいます。私たちの隣人は愛すべき隣人であります。私たちに敵はないとイエス様は言われるのであります。敵であると私たちは感じているものを、私たちを憎むとはっきりと言っているものを、私たちは敵としない。神様の祝福を受ける私たちの隣人であると受け止めて認識していくことの大切さが私たちに改めて言われております。それなくして福音宣教はありえないことを私たちは覚えます。どうか私たちを神様、あなたの救いの証人として、私たちを愛してくださったあの十字架の愛を証しするものとして、すべての人の隣人に私たちを置いてくださいますようにお願いいたします。特にしよう、もし私たちを敵だと思っている者がいたならば、どうぞ私たちをその人たちのそばに置いてくださって、私たちはその人を隣人として愛する姿を証しするものと、どうぞしてくださいますように、心からお願いいたします。私たちには難しいですけれども、主が私たちに命じられたことでございます。どうぞ、主が十字架上で祈られた祈りを、私たちの祈りの生活の基盤としてください。私たちの祈りとさせてくださいますように、お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。